おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。いつも毎日更新するって言って結局2本目収録できず3本目収録できずってことで、もう借金のごとくラジオの、未納がどんどん溜まってます。もうあれですね、本当に経験してたことではあるんですけど、年末に近づくにつれて本当に旅行代理店、旅行関係忙しくなるし、かつ今月はうちのおかんとニニとおかんの友達が沖縄から来るってことで、もう会社でも旅行代理店の仕事して、でプライベートでも旅行の計画を立ててってことで、もう一日中もう旅行の計画とか旅行のお手伝いをしてますね。なのでなかなか時間が取れずラジオが溜まっていくんですが、今日結構時間取れるかなと思うので、もうこの調子で3本一気に撮っていきたいなというふうに思います。で早速今日の1本目の放送ですが、1本目の放送はお金の使い方はたった4つだけというテーマでお話ししたいなと思います。前回少し円安について解説してみて意外と好評だったというか、なんかそこためになりましたって話もいただいてよかったので、もう少しお金についての放送をしてみたいなと思います。で今回お金の使い方ですが、皆さんお金の使い方って聞いてパッと何が出てきますでしょうか。おそらくすぐに出てくるのが、貯金ですよね。シンプルに銀行にお金を預ける、預金とかっていう感じで、とにかくお金を貯めていくっていうのが貯金ですよね。でそれから貯金と同時にすぐ出てくるのが消費ですね。消費っていうのが、日常生活で欠かせないもの、シャンプー、リンスとか石鹸とか、そういったものとか、あと食費も消費ですね。それから家賃、水道、そういったのも消費です。で、この他にもう2つありまして、その1つ目っていうのが浪費ですね。消費と少し似ていますが、消費と浪費の違いっていうのが、消費は日常生活で欠かせないものなんですが、浪費は日常生活で必要のないものけどあったらいいものみたいな位置づけですね。なので、簡単に言うと無駄遣いってことになります。でここの無駄遣いっていうところに実はギャンブルも入ってきます。なのでギャンブルは投資でも投機でも何でもなくただの浪費になりますね。選択が終わりました続けていきます。でもう一つっていうのが投資ですね。で投資っていうのが、リターンが見込まれることに対してお金を使うことですね。日本でも、国が推奨しているNISAとかが広まってきているので、今までよりもだいぶ投資をするっていうふうに、意識が向いてきたのかなというふうに思いますが、こういったNISAだけじゃなく例えば不動産とか、あと株を持つとか、あともっと言うと僕が提供している映えない企業塾のコンサルもある意味自己投資ですね。でこの自己投資とか、投資っていうのは今はお金を使ったとしても、後々それ以上のお金を作れる可能性があるってことですね。つまり、僕の、映えない企業塾のプランで言うと、例えばベーシックプランですかねを7万円ぐらい毎月払って、うわ7万も毎月払うんだっていうふうに思うかもしれませんが、あなたが最終的に7万以上を稼げるようになっていったら、最終的にはこのお金ペイしますよねって感じで、最初にお金かかって高いなとか、うわーなんか大丈夫かなって不安になっても、最終的にそれ以上の金額を稼ぐことができれば、それはまさしく投資っていうことになります。でこの4つの使い方があるって話をしてきたんですが、皆さんの中で一番どうのお金を使い方をしているのかというと、おそらく日本にお住まいの多くの方が、もちろん消費とか浪費とかもあると思いますが、投資は少しずつやってきたとして、一番やっているのは貯金ですね。なぜかというと日本っていまだに貯金が正義で投資は悪とか危ないとかリスクがあるっていうふうな認識があるかなというふうに思います。で日本にお住まいの方ってもちろん日本で働いているので日本円を稼いでいるってことじゃないですか。これって言い方変えると稼いだ日本円を貯金しているっていうことは、 これ前回の放送でもしたんですけど、日本円に投資しているっていうのと等しいんですね。なのでせっかくいろんな通貨で稼げる時代、オンラインとかで日本にいながらアメリカドルを稼げたりとか、なんなら日本に住まなくて僕みたいにマレーシアに住むで現地の通貨で稼ぐってこともできたりしますが、その中でも日本にいて日本で働いて日本円を稼いでそれを日本の口座に預けるっていうのは、要は日本円に投資しているってことなので、まあ、前回話した通り円安の影響を受けて金額は増えているように見えるけど実際の価値は落ちているってことですね。なので僕らがこういったふうに日本円を貯金すればするほど日本政府からすると投資してくれてありがとうってことにすごく喜ばれますね。じゃあこのお金ですが、まあ、貯金をしていくのはもちろんいいんですけど、そもそも貯金する前にそのお金が貯まらなきゃいけないじゃないですか。じゃあそのお金ってどうやったら貯まっていくのか、増えていくのかっていうと、これ結論すごくシンプルで、お金が増えるための知識、ノウハウ、そういったものをお金を出して買う、もしくは身につけるってことですね。これって要は自己投資ってことになります。なので皆さんが今持っているお金をすぐになんかNISAとかそういったとこに投資するのももちろんありなんですが、それとは別で例えばですね、お金の勉強ができる本を3000円出して買うとか、あとはスクールに通うとか、あとは自己検査のためにコンサルに申し込むとかですね、まさに僕のタイプは自己検査とか、まあ、自己投資に近いので、コンサルって聞くとなんか高いなとか、なんかこんなに払えないって思われるかもしれませんが、この先にあなたがそれ以上のお金を稼ぐ可能性がある、それのお手伝いをさせていただけると思うと、おそらくだいぶお値段高くは感じないのかなというふうに思いますね。なんならうちはだいたい3万6万9万っていう3つのプランご用意していますが、他のコンサル会社なんてもっとしますし、何十万なんて普通なんですよね。ってことを考えると全然うち の, プライスっていうのは、まあ、そんなに高くもないし、まあ、安すぎることもないかな、でも安すぎるって言われてもおかしくない値段なのかなというふうに思いますね。でもその安すぎないお金っていうのを出してしっかりとコンサルつけてビジネスやっていって、それが最終的に1年後2年後に花が咲いてものすごく収益を生み装置仕組みを作ることができたのであれば、それは自己投資に成功したっていうふうなことなので、最初に使った3000円とかっていうのが後々ペイできるってことですね。ということで、まあ、今回は少し短めでしたが、お金の使い方についてお話ししてきました。最後にサクッと復習すると、お金の使い方4つしかなくて、消費、浪費、投資、貯金ですね。で、消費っていうのが日常生活で欠かせないものを買う、浪費っていうのが日常生活で欠かせないものではないけどあったらいいものを買う、で投資っていうのがリターンが見込まれることに対してお金を使う、で貯金が稼いだお金を、まあ、銀行などに預ける。でこの4つのうち貯金っていうのが、まあ、ある意味危ないですよ。なぜならその貯金するってことを、要は日本円を稼いで日本円に投資しているのと等しいからですね。ですが実際は円安によって日本円の価値っていうのが下がってきています。じゃあその元々そのお金を稼ぐ、お金を蓄えるためにどうしていったらいいのかっていうと、結論自己投資をしましょうってことで、まあ、本を買ったり、あとは自己検査のためにコンサルをつけたりってことですね。最初 の, お金を払うことによって責任感も生まれて、最終的にこのお金をペイするように頑張ろうっていうふうに火がついたりするので、そういったふうにお金の使い方4つありますが、特に自己投資っていう部分に関してはまだまだ僕含めてできていないのかなっていう人が多いのかなと思うので、この自己投資って意味でぜひ、まあ、何か本を買ってみるとか、まあ、うちで言うと無料相談とかもあるので、これもある意味自己投資になるかなと思うので、こういう無料相談とか無料コンテンツっていうのをどんどん取っていくっていうのも一つの学びになるのかなというふうに思いますので、もしもうちの、ね、教材とかでよければ全然無料で取っていただいてもいいのかなと思うので、ぜひまだ読んでない方、確認してない方はチェックしてみてください。ということで今回はお金の使い方はたった4つしかないというテーマでお話ししました。 最後にお知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日です。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいことや相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。